本日の聖書箇所は創世記37章1節から8節です。こちらでお読みします。さてヤコブは父の帰流の地カナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時兄たちと共に羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで父の妻ビルハの子らやジルパの子らと共にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を彼らの父に告げた。イスラエルは息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。ヨセフが年老いの子だったからである。それで彼はヨセフに綾織の長服を作ってやっていた。ヨセフの兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み穏やかに話すことができなかった。さてヨセフは夢を見てそれを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った。私が見たこの夢について聞いてください。見ると私たちは畑で束を作っていました。すると突然私の束が起き上がりまっすぐに立ちました。そしてなんとお兄さんたちの束が周りに来て私の束を伏し拝んだのです。兄たちは彼に言った。お前が私たちを染める王になるというのか、私たちを支配するというのか。彼らは夢や彼の言葉のことでますます彼を憎むようになった。
はい、皆さんこんにちは。今日も私たちの礼拝にようこそいらっしゃいました。先週から100名まで参加できるようになりましたけども、まだまだ余席がありますので、 YouTube ご覧の皆さん、シンガポールでご覧の皆さん、ぜひこちらで、こちらにお越しくださいますようにお願いをいたします。先週の復習から始めたいと思いますけれども、先週ヤコブはまっすぐベテルに行かないでスコテとシェケムでのんびりしていた。それが彼の家族に悲劇をもたらしたんだっていうことについて学びました。ようやくベテルに帰ってきた、ベテルに帰ったヤコブというテーマでメッセージをしましたけども、その後さらに父イサクが住んでいたヘブロンに帰ってきました。ここで一旦聖書はイサクの生涯を終わらせます。イサクは180歳で亡くなりますけれども、その葬儀をヤコブと双子の兄弟エサウで共同で行ったということが書かれています。しかし今日の37章でまだイサクは生きているんだっていうこと、それを先週の最後に確認しました。なぜなら今ヨセフは17歳ですね。ヨセフはヤコブが91歳の時に生まれた子ですから、ヤコブは108歳、そしてヤコブはイサクが60歳の時に生まれた子ですから、イサクは168歳ということで、まだイサクは12年間生きているということです。ですから今日の最後でヨセフがいなくなったと、またはヨセフが死んだとヤコブが受け取ったあの出来事は、ヤコブだけではなくその悲しんでいるヤコブを見ているイサクにとっても大きな悲しみだったんだということをご理解いただきたいと思います。そして今日は37章の一節に入っていきますけれども、さてヤコブは父の帰流の地カナンの地に住んでいた。彼はアブラハム契約を継承しまして、このカナンの地という地を相続したわけですね。で、今日のこの箇所から話はヤコブからヤコブの息子たちの代に移ります。ヤコブの息子たちは12人おりますけれども、その12人の中でもヨセフを中心にこれから十数章聖書は語られていくんですね。ヨセフっていうのは11番目の息子でありましたけども、なぜ彼が中心に描かれているのか、それはヨセフが果たした役割が非常に大きかったからです。今私たちは人類救済計画という大きなテーマのもとに創世記を学んでいるんですけども、 ヨセフがもしいなかったら神の人類救済計画は途中で頓挫していたのではないかと思うほどに大きな役割を彼は果たしました。まあ、3点確認しておきたいと思いますけれども、彼の果たした役割、大きな文脈では、今日の37章だけでは分かりませんけどね、大きな文脈ではイスラエルの民がエジプトに移住する架け橋となるというのがヨセフの果たした役割であります。なぜ彼らがエジプトに行かなければならなかったのかということについては徐々に分かります。今日はまだ分かりません。来週分かりますね。そして2番目にヨセフの果たした役割は、崩壊寸前の家族を回復させたということですね。この家族はアブラハム契約を継承する家族でありますから非常に重要なんですけども、今日の箇所なんか読んでると、本当かいと、こんなひどい家族がアブラハム契約を担うのって信じられないと思うようなひどい家族になってしまっているんですけども、それを回復させるという役割をヨセフは果たすんですね。まあ、家族の回復って言えば、これは非常に現代的なテーマだと思いますから、現代の私たちが読んでも学ぶべきことはたくさんあると思います。そして特に私たちに関係のあるヨセフの果たした役割といえば、やがて来られる、まあ、この時から1800年後ぐらいに来られる救い主イエス・キリストを指し示しているってことです。今日の箇所でも何箇所か出てきますが、ああこれなんかイエス様の姿そのものだよねって思うような場面がヨセフ物語を見ていると出てきますね。ということで、これから十数週間かけてヨセフ物語を学んでいきたいと思います。まあ、ご存知の方も多いかと思いますが、私の一番好きな聖書の物語、それはヨセフ物語です。もうここに入るとね、なんかいつも以上に嬉しそうに喋ってる松本先生というふうに言われますけども、ご一緒に楽しんで学んでいきたいと思いますね。それでは2節ですけども、これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳ですよ、今ね。兄たちと共に羊の群れを飼っていた。さあ、アブラハム、イサク、ヤコブと受け継がれた家業は羊の群れを飼うことですね。ハランでたくさんに増やした羊を連れてこの地まで帰ってきました。ヨセフはまだ手伝いです。だからお兄ちゃんたちの見習いなんだけども、父の妻ビルハの子らやジルパの子らと共にいたって書いてます。思い出してください。ヨセフのお兄ちゃんたちって誰ですか？ヤコブの妻レアからまず4人生まれましたね。その次がラケルの女奴隷ビルハの子ら2人。ビルハの子らっていうとダンとナフタリ、そしてレアの女奴隷ジルパの子2人。ジルパの子2人っていうとガドとアシェル。もうここまで来ると歌わないではいられないですね。ルーベン、シメレビ、ユダ生まれ。今日は音程大丈夫かな。ダンとナフタリ、ガドアシェル。だからダンとナフタリ、ガドアシェル。イッサカゼブルン、レアのコラ。ここでまたレアが2人産むんだよね。そしてヨセフとベニヤン、ラケルの子ですから、あの歌を覚えていると、ビルハの子らっていうとダンとナフタリ、ジルパの子らっていうとガドアシェルっていうのが出てきます。なんでレアの子らと一緒にしないのか、これはお父さんの配慮ですね。このヨセフに対して、こうなんだヨセフばっかり可愛がられてっていうふうに年齢が離れたお兄さんたちからいじめられるんじゃないかと思って、まあ年の近いダンとナフタリ、ガドアシェル、彼らと一緒に置いていたと。ところがヨセフは彼らの悪い噂を父に告げたわけですね。ヨセフって非常に正義感の強い人ですから、別にチクるつもりはなかったんだけども、こんなこと許されるんだろうかと思うことをお父さんに伝えるわけです。でそこでお父さんが子供たちを叱るから、なんであれバレたんだ、あ、ヨセフのやつチクったなっていうことで、またそれが兄たちから 嫌われる理由にもなるんですね。イエス様も真理を語ったゆえに当時の宗教指導者たちから嫌われるということがありました。3節、イスラエルは息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。ここにヤコブの偏愛が出てきますね。ヤコブの悪い癖ですよ。これはね、彼自身が経験した間違った偏愛でしょ。彼の親イサクはエサウを愛し、お母さんリベカはヤコブを愛した。思い出しますね。そういう家庭で彼は育っておかしな家庭になってしまったっていうことを体験的に知っていたにもかかわらず、今度は自分の家庭の中で自分が父親になった時に同じ間違いを繰り返してしまう。お子さんが複数いらっしゃる方はね、くれぐれも偏愛をなさらないようにお願いをしたいと思いますが、さらに彼は自ら願ったわけではないけども、奥さん二人いたね。その中でもレアよりラケルの方を愛するっていうことをしていたので、この家族の中でもいろんな問題が起きた。そしてここではその愛するラケルが14年間産まなかったんだけど、ようやく産んだ最初の子ヨセフ、ここには年寄り子だったって書いてあるね。何歳ですか？91歳。91歳でね、子供生まれたらどうでしょうね。僕今59でね、もし今僕に子供が生まれたらね、ものすごく危険だと思いますね。めちゃくちゃ甘やかすんじゃないかなってね。25でよかったなと思いますけども、自信ないですよ。きちんと育てるというね、やっぱり年寄り子だったということでね、このヨセフを可愛がったわけです。でそれがね、こっそり可愛がったっていうよりもあからさまなの。どれぐらいあからさまかっていうと、ヨセフにだけ綾織の長服を作ってやっていたって、これ以上分かりやすいことないなと思うんですけども、この綾織の長服っていうのは当時長子に着せる服だったんですね。お前が長子だよ、お前が長男だよっていうふうに父親が認めているということの印であります。でもヨセフって12人兄弟の11番目でしょ。なんで長男になるの？だって長男のルベンはラケルの女奴隷ビルハと寝ましたね。あれでもう失格です。次男のシメオンとレビはディナ事件で虐殺したね。あれで失格です。四男のユダは、まあ、来週見ますけども、彼は堕落した性格、彼も却下。そうすると次は女奴隷から生まれた4人でしょ。いやそれはならないだろうと。じゃあ次レアから生まれた9男、まあ、9男まで行けばね、9男も11男も大した変わんないって感じになるよね。ということで11男でありながら、お前は長子だよということを表す綾織の長服を着せていたわけです。ということでもう皆さん想像つくと思うけども、兄貴たちからですね、嫌われるんですね。ヨセフの兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み、穏やかに話すことさえできないと。だからヨセフが何か悪いことしたから憎んだというよりも、ヨセフばかりが父親から特別に愛されているということに対するこれは嫉妬であり妬みです。嫉妬とか妬みって大したことないでしょうって思うかもしれないけども、しかしこの後読み進めていきますと、嫉妬とか妬みが殺人事件に発展するっていうわけですから、これは侮れないなと思いますね。今の時代も嫉妬や妬みから殺人にまで発展することってあると思いますね。5節、さてヨセフは夢を見てそれを兄たちに告げた。またヨセフもね、天真爛漫なの。自分がね、嫌われてるなんてね、全く分かんないんですよ。だからね、お兄さん聞いて聞いて、すごい夢見たんだよって、お前の夢の話なんか聞きたくねえよって、いいから聞いて、分かった、じゃあ何か話せよって言って話させると、それがまた彼らにとっては面白くないんです。すると彼らはますます彼を憎むようになった。具体的にどんな夢見たのかっていうと、一つ目の夢は、 私が見たこの夢について聞いてください。見ると私たちは畑で束を作っていました。すると突然私の束が起き上がり、まっすぐに立ちました。そしてなんと兄さんたちの束、兄さんだから10人だね、10人の束が周りに来て私の束を伏し拝んだのです。こんなこと言ったら嫌われるって分かっても良さそうなものなんですが、言っちゃうんですよ。悪意なく言っちゃう。そうすると当然兄たちは怒るわけですね。何？お前が俺たちを治める王になるっていうのか？俺たちを支配するとでも言うのか？彼らは夢や彼の言葉のことでますます彼を憎むようになって、こういうことを言ったら嫌われるだろうという空気を読むということがですね、ヨセフにはなかなかできなかったみたい。なんでできなかったのかなっていうと、彼自身悪意がないんですよ。だから悪意のある人の気持ちがわからないんだね。そんなこと言ったら悪意のある人から嫌われるに決まってるじゃないっていうのがあんまりわからないタイプ。それでまた二つ目の夢の話をするんです。今度はどんな夢だ。また夢を見ましたよ。見ると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいました。今度は10人の兄貴だけでなくて、お父さんもお母さんも、そしてベニヤミンも含めてみんながお前にひれ伏すっていうことか、ということで彼らは怒ります。今度はそこにね、お父さんがいたんですね。でお父さんも、あ、これはまずいと思ったんでしょう。父は彼を叱っていった。一体何なのだ、お前の見た夢は。私やお前の母さん兄さんたちがお前のところに進み出て地に伏してお前を拝むというのかって、お兄さんたちの手前叱ったんだけれども、兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めておいた。不思議な夢だな。これはどういうことを意味する夢だろうか、今はまだわからない。だから心に留めておこうというふうに思ったんですね。私たちもわからない現象、または聖書を読んでいて、この箇所ようわからんなっていう時に早急に答えを出すんでなくて、心に留めるっていうことは大切だと思います。同じことをした人にマリアさんがいましたね。彼は羊飼いたちが幼子イエス様のところに来てその話をした時に、マリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。今はまだよくわからないけども、いつかわかる時が来るのではないかということで心に収めていたわけです。さあ、今私たちはヨセフに与えられた2つの夢を読みましたけれども、ここで夢の啓示について考えたいと思います。こういう箇所を読むと、いいな、ヨセフ、神様から夢を通して啓示を受けたんだ、私も求めよう、主よ、どうか私にも夢で啓示を与えてください、今晩寝ます、その時に見る夢を通してあなたの御心を教えてくださいと私たちは祈るべきでしょうか、ということについて考えたいと思います。ヨセフはアブラハム、イサク、ヤコブと続いた4代目ですね。このアブラハムとイサクとヤコブに対しては主ご自身が現れてくださった。こういうのを主の権限っていうんだけどね、ご自身が現れて主ご自身が彼らに語りかけてくださったっていうことが書かれています。あ、そういえば今の時代そういうこともあんまりないな、僕に神様現れて直接話してくれるっていうことがないな、なんでアブラハムには現れて私には現れてくれないんだろうかって思ったことのある方いらっしゃいますでしょうか。なぜかっていうと、当時はまだ私たちが持っているような聖書がなかったんです。だからそうする必要があったんです。神様が現れて御心を示してくれないと知りようがなかった。ところがもうここまでアブラハム、イサク、ヤコブと3代にわたって数々の啓示が与えられてきましたので、もうすでに神の御心に関する知識がかなり蓄積されてきたんです。だからもう4代目からはいちいち神様が現れなくても夢だけで十分 ということで、ヨセフに神が現れたという記述はないし、ヨセフに神が語りかけたという記述もないけども、もうこの夢で十分ということだったんですね。じゃあ今どうでしょうか。今私たちの手には完結した神の啓示の書、創世記から黙示録までの聖書が与えられている。だからそんなに頻繁に神様が現れたり夢で語りかけたりという必要がないということです。もちろん神様は何でもできるお方だから、お望みとあらばどんな方法でも用いることができる方ではあるけれども、この時ほどそれを必要としていないということ。私にだけ現れてくれないのかなって心配しなくて大丈夫です。私たちは聖書を通して神の御心を知ることができます。さあそんな中、12節、その後兄たちはシェケムで父の羊の群れを世話するために出かけていった。これがイスラエルの羊飼いの大変なところなんですね。羊飼いっていうとね、牧歌的な雰囲気でね、こういう緑のね、青々としたところにね、じゃあ羊行っといでって話しといて、夕方帰ってこいっていう、その間笛でも吹きながら琴でも弾きながらいられる楽な仕事と思ったら大間違いです。イスラエルは雨季と乾季がありますからね、特に乾季なんていうのはもうすぐにその緑を食べ尽くしてしまう。だから緑を求めて移動しなきゃならないんですよね。だからイエス・キリストがお生まれになった時、羊飼い野宿してたでしょ。なんで野宿してんの。もう点々とね、草を求めてあちこちを旅しなければならないんですよ。そしてイスラエルは4月から10月までが乾季なんですが、まあ、10月はイスラエルに行くのにいい季節ですね。暑すぎず寒すぎず。でも乾季の最後だから10月に行くと茶色いイスラエル、そういう時に、ああ羊がいるね、主は我が羊飼い、私は乏しいことがありません、主は私を緑の牧場に伏させ、全然緑じゃない茶色いんだけどって。でも羊なんかつっついて食べてんですよ。で遠くから見るとね、土食ってんのかこの羊って思う。あれは根っこの方にあるものをね、食べてるんですよね。それでも羊飼いがそういうところ、もののあるところに連れて行ってくれるっていうことで、あの詩編の23編は書かれたんだなっていうふうに思うんですけれども、ですからこの時もシェケムまで行かないと緑がない。イスラエルの地形について知っていただきたいことは、南に行けば行くほど乾燥してます。北に行けば行くほど雨が降りやすくなります。だから緑があるんです。彼らヘブロンに住んでますからね、南ですよ。そこから約80キロ北に行ったところにシェケムがある。でもシェケムって覚えてます？ディナ事件のあったとこですよね。そんなところに行って大丈夫なんだろうか。しかも息子たちはなかなか帰ってこないわけ。それでヤコブは心配になったんです。あの時私たち一緒に考えましたよね。どうしてヤコブシェケムに居座ってなかなかベテルに行こうとしなかったんだろうか。もしかしたら緑がたくさんあって羊の世話には向いてたのかもしれませんね。13節、そこでイスラエル、ヤコブはヨセフに言いました。お前の兄さんたちはシェケムで群れの世話をしている。さあ兄さんたちのところに使いに行ってもらいたい。ヨセフは答えた、はい参ります。まあ先ほどね、ヨセフは天真爛漫だったって言ったけども、ヤコブも結構天真爛漫だよね。ヨセフが兄貴たちからどれぐらい嫌われているのかっていうの、お父さん分かってないのかね。そういうところにヨセフ一人送ったらどれだけ危険なのかっていうことが分からなかったんでしょうか。でも息子たちのことが心配だから送ったんです。これは父なる神が私たちのことを心配されてイエス・キリストをこの地上に送られたことにつながるなと思いますね。それでヨセフは、はい参りますと答えた。さあ行って兄さんたちが無事かどうか、羊の群れが無事かどうかを見て、その様子を私に知らせておくれ。 こうして彼をヘブロンの谷から使いに送った。それで彼はシェケムにやってきた。地図で確認しましょう。お願いします。ヘブロンがありますね。そしてベテルの横を通ってシェケム、80キロぐらいです。そこまでヨセフは行った。まあ2日ぐらいの道のりでしょうか。そのシェケムにまで行ったんですけれども、そこに兄たちはいなかったんですね。それで彼が野をさまよっていると、どうしたんだろう、お兄さんたちいないな、10人の人たちだから目につくはずなんだけどもいないなと思ってると、一人の人が、これ名もなき一人の人が登場するんです。彼を見かけたその人はヨセフに、何を探しているんですかって聞くわけで、ヨセフは兄たちを探しています、どこで群れの世話をしているかどうか教えてくださいって言ったら、その人はここからもう行ってしまったよ、あの人たちがさあドタンの方に行こうと言っているのを聞いたよ、ああありがとうございます、じゃあ僕も行ってみますということで、ヨセフは兄たちの後を追っていき、ドタンで彼らを見つけた。この一人の人っていう人がここで登場しないと、お兄さんたちいないなと言ってヨセフはヘブロンに帰ってきて、お父さん行ってきたけどもいなかったよ、あそうかっていうことで、この物語は全く進展しないんですよね。この物語が進展するために、あの名もなき一人の人っていう人が必要なんだけども、しかもその人はドタンに行ったっていうことを知っている人なんですよね。こういう箇所を見ると、背後で神の摂理が働いているんだなっていうことが分かります。それはヨセフ物語だけではなく、私たちの人生においても神の摂理が働いて今ここにいるんだなっていうことについて考えさせられますね。私たちがここにいるようになるために神様があなたの人生に送った一人の人っているんじゃないでしょうか。あの時あの人に会わなければ今頃私はどこにいたんだろうかと思う人。私たちの人生もまさに自分の選択だけではなく、と神の摂理で私たちの人生の物語は綴られていくんだなっていうふうに思います。次お願いします。ということで、ドタンはあそこです。シェケムから北北東に約25キロ、これが鍵なんですよ。このドタンに行ってないと物語は進展しないんです。その理由は後でお話しいたしますけれども、ここにもまた神の摂理が働いているなと思いますね。そしてヨセフがドタンまで行くと、あいたいた、お兄さんたちいたよと思う前に、だごめんなさい、ヨセフがお兄さんたちを発見する前にだ、兄たちは遠くにヨセフを見て彼が近くに来る前に彼を殺そうと企んだ。兄貴たちの方がね、先にヨセフを発見したんです。なんで発見したかっていうと、あの長服を着ていたんだ、目立つんですよ。それをヨセフは着てやってきたわけですね。そしてもうすぐに遠くでヨセフが見えた段階でヨセフ殺害を企てる。だから彼らのこの憎しみっていうものがどれほど大きくなっていたかということが分かるし、今チャンスだぞと。お父さんの場所からは100キロ離れてる、お父さんのいないところで完全犯罪にはもってこいだ、後でお父さんにどう言うか、まあそんなシナリオは簡単に考えられると。彼らは互いに話し合った、見ろあの夢見る者がやってきた。だからまだね、ヨセフの夢について面白くないなあいつ、俺たちを支配しようってのかっていうふうに思ってたところにヨセフが現れたわけですよ。さあ今こそあいつを殺し、どこかの穴の一つにでも投げ込んでしまおう。そしてお父さんには何て言う、凶暴な獣が食い殺したとでも言えばいいんだよというお父さんへの説明まで用意した。あいつの夢がどうなるかを見ようじゃないか、絶対にあいつに支配されるなんてことは実現させてはならない。ここで殺してしまえばヨセフが見た夢は 実現しないまま終わってしまう、こう考えたんですね。しかしあの夢がヨセフから出た夢であれば、そこで壊されることはあるかもしれないけども、あの夢は出どころはどこですか？神様です。神様から出た夢であれば、人間がどんなに阻止しようとしても必ず実現する。そしてここで長男のルベンがこれを聞いて、彼らの手から彼を救い出そうとして、あの子を撃ち殺すのはやめようって言った。へえ、ルベンっていいとこあるじゃん、お父さんの定めと寝るっていうとんでもないことをしたけれども、ここではヨセフをなんとか救出しようとしている。人って嫌なやつと思っても悪いところばかりじゃなくて、必ず一つや二ついいところがあるんだなっていうことがこれを通して分かります。彼長男ですからね、弟たちを沈めようとするんですよ。ルベンは言った、弟の血を流してはいけない、弟を荒野のこの穴に投げ込めばいいだろうと、ね、自分で殺さなくてもこの穴に投げ込んだらその中の水で溺死するよって。実はルベンはその穴には水がないってことを確認していたんですね。手を下してはいけない、穴に放り込もうよ、これはヨセフを彼らの手から救い出し、後でこっそりやってきてヨセフを救出して、さあお父さんのところに帰れっていうふうに言ってあげるための策であったわけです。でそこにヨセフがやってくるんだね。23節、ヨセフが、ああいたいた、お兄さんここにいたの、ずいぶん探したよって、また天真爛漫にね、手を振ってやってくるの。どれだけ自分が嫌われてるかって知らないで。そしたらもうやってくるなり、彼らはヨセフの長服、この服が気に入らねえんだよってことでですね、奪って、彼が着ていた綾織の長服を剥ぎ取り、え、お兄さん何の遊びこれまだ分かってないんだけどね、徐々に現実が分かってくる。そして彼を捕らえて穴の中に投げ込んだ。その穴は空で、中には水がなかった。ということで彼の命は助かるんですけどもね。まあこの箇所を見ると、イエス様の着ていた服もあのローマの兵隊に奪われたなっていうことについて考えさせられますね。そして25節、それから彼らは座って食事をしたんです。その時彼らが目を上げてみると、そこにイシュマエル人の大将がギルアデからやってきていた。彼らはラクダに受講と入講と持つ役を背負わせてエジプトへ下っていくところであった。このキャラバン隊が通る、でこのキャラバン隊が通るために土壇でなければならなかった。次お願いします。あの土壇ね、東にギルアデの産地があるでしょ。そこで受講と入講と持つ役、そういうものが取れるんです。ギレアデの油っていうね、でそういうものを持ったキャラバン隊がこの海沿いの道っていうね、紫色のルートを通ってエジプトに行くんです。エジプトではそういうもの取れないからね、でそこで売ると高く売れるんです。そういう貿易商人がね、行ったり来たりするルートがビアマリスっていうんだけども、この内陸から来てドタンを通って地中海に出るんですよ。でドタンにいたからこのキャラバン隊が通ったの。もしこれがシェケムだったら通らないの。彼らはドタンにいなければならなかった。ここにもまた神の摂理が見えますね。そしてそこまで行ったところで、今度四男のユダが兄弟たちに言うんです。おいおい、ちょっと待てよ、弟を殺したからってさ、一文の得にもならないよね。何の得になるだろう。それよりほら見てみろ、ちょうど貿易商人がやってきたから、ヨセフを彼らに売ろうよ。我々が手をかけてはいけない、あいつは我々の弟、我々の肉親。兄弟たちは彼の言うことを聞き入れた。さあさっきルベンが殺すのやめようよって長男が言ったね。で今度は四男が売ろうよって言ったね。そしてこのユダの言うことを他の兄弟たちは聞き入れたわけだから、四男のユダが 徐々にリーダーシップを発揮してきているなっていうことが分かります。そしてすいませんってそのキャラバン隊を止めて、この男若くてよく働きますよ、買いませんかって言うんです。その時ミディアン人の商人たちが通りかかった。それで兄弟たちはヨセフを穴から引き上げ、銀20枚でヨセフをイシュマエル人に売った。イシュマエル人はヨセフをエジプトへ連れて行った。この時の奴隷の相場は銀貨20枚だったんだね。これから1800年ぐらい経った時に奴隷の相場はもうちょっと上がりました。だからイエス・キリストをイスカリオテのユダが売った時に銀貨30枚で売ったということですね。つまり彼らは自分の手を下さなくても、エジプトで奴隷として酷使されたらそう長生きはできないだろうと、だから我々が手を下す必要ないんだ、奴隷として売れば彼はそこで死んであの夢は実現しないんだ、目的は達成できる、しかも我々の良心の呵責は少なくて済むんだというふうに考えたわけです。でこの時ルベンはちょうどどっかに行ってたみたいですね。後で救出しようと思っていた穴のところに来てみると、もうそこにはヨセフはいなかったんです。ということは、皆さんちょっとここで考えていただきたいんだけども、まあ10人の兄弟たちがいて、あいつを殺そうって言い出したのは誰かっていうのが予想つきますよね。まあ10人いたってね、言い出しっぺがいるんですよ。でそれに対して、おおいい考えだな、そうしようそうしようってみんなは乗るか乗らないかっていう話でしょ。でルベンはやめとこうっていうね、ユダは売ろうっていうでしょ。ってことは殺そうって言ったのは次男か三男ではね。で次男はシメオンでしょ、三男はレビでしょ。彼らの性格ってディナ事件で分かってるじゃない、すごい凶暴なんですよ。あの凶暴な性格が変わってないんだね。自分の弟を殺してしまおうって他の兄弟たちを煽るようなことをしたということが予想つきます。そしてこの予想は間違っていないということが数章進んだところで明らかになります。この時ヨセフを殺そうと言った首謀者はシメオンですね。彼は自分の怒りの衝動というものを抑えられないタイプの人物であるということがここから分かります。じゃあお父さんにどうやって言う？そこで奪ったヨセフの長服に親木をほふって長服をその血に浸して、血をべったりつけて、あたかも凶暴な獣にヨセフは食われたというシナリオを作って、そしてヘブロンのお父さんのところに帰ってきて、その綾織の長服を父のところに送り届けていった。お父さんこれ見つけました、あなたのこの長服かどうかお調べください。ヤコブは見るんです。おお、これは私がヨセフに作った長服じゃないか、これお前たちどこで見つけた？いや帰り道に落ちてたんです、ヨセフの上じゃないかなと思って。うわー、ということは私が使いに送ったばっかりにヨセフは途中で野獣に噛み裂かれてしまったんだ、私が殺したのと同じだということでですね、ヤコブはもう嘆き悲しむんですよ。そして父はそれを調べていった。我が子の長服だ、悪い獣が食い殺したのだ、ヨセフは確かに噛み裂かれてしまったのだ。それを見て兄貴たちは、おおよかった、うまくいった、うまくお父さん騙せた、俺たちが奴隷に売ったなんてこと知られたら大変だからな、やれやれと思ったかもしれない。さあこの時ヤコブは息子たちに騙されるんです。前にも騙されましたね。前にヤコブを騙したのは叔父のラバン、今度は息子たちなんですけれども、そしてこの場面を考えると私たちは27章を思い出さないではいられない。かつてヤコブは自分のお父さん騙したんだよ。あの騙した時何使ったの？ヤギの毛を首につけて、ヤギの毛を手につけて、 エサウのふりしてヤギの肉を鹿肉のごとくに料理して、さあお父さん食べてくださいって、ヤギを使ってお父さん騙したら今度は息子たちにヤギの血を使って騙されると。わあ、ここにも刈り取りがあるんだなあということは私たちは考えないではいられません。兄たちはうまいことお父さん騙せたと思って、よかったよかったと思ってんだけども、いつまでもよかったよかったとは思えない。34節、ヤコブは自分の衣を引き裂き、荒布を腰にまとい、何日もその子のために嘆き悲しんだ。うわー、ヨセフが死んでしまった、ヨセフを殺したのは俺だとかって言ってですね、お父さんそんなに悲しまないでよ、僕たちがいるじゃない。35節、彼の息子娘たちが皆来て父を慰めたが、彼は慰められるのを拒んでいった。お父さん、こんなに息子たち今まだいるじゃない、何人いたってダメなんだ、ヨセフでなきゃダメなんだと言ってですね、慰められるのを拒んで、私は嘆き悲しみながら我が子のところに黄泉に下っていきたい、こうして父はヨセフのために泣いた。もう生きてるのがつらい、こんな状態で生きてるぐらいだったら早く死んでヨセフのいるところに行きたいっていうふうに、毎日毎日泣き明かすお父さんを見て、大変なことになったなと。まあ気づくのが遅いよね。大変なことになるのは分かってんだけども、これは大変なことだ。これもし我々が奴隷として売ったなんていうことがバレたら大変だぞと、この家族は崩壊するぞというふうに思ったわけですね。あの時は勢い余ってやってしまったことがなんだけども、それを一生後悔する姿がここにあります。ここに私たちはアンガーマネージメントの重要性を見るわけだね。その一瞬の衝動を抑えられなくて、あとは野となれ山となれと思ってやってしまったことのゆえに一生後悔するということがあり得るんだと。ですからこれ以降このヤコブの家族はね、もはや家族という仮面をかぶった集団となってしまいました。もはや家族じゃない、ね、もうよそよそしいんですよ。そして今頃ヨセフ、しっ、ダメだろそれ言ったら、ああそうかそうか、んどうしたんだお前たち、何喋ってんだ、いや何でもないよお父さん、な何でもないよな、何でもない何でもない、なんていうような場面がですね何回もあっただろう。なんかお前たち変だな、なんていう場面があって、絶対これバレたらダメだぞ、これバレたらもうこの家族は崩壊するぞということが続いた。何年続いたの？22年続くんですよ。辛いですね。特に売ろうって言ったユダはいたたまれなくて、もうこの家から出ていきます。来週の38章ですね、来週はその場面を見ますけれども、一方売られたヨセフはどうなったんですか？あのミディアン人たちはエジプトでファラオの帝臣侍従長ポティファルにヨセフを売った。このポティファルという人のもとに買われる。ここにもまた神の摂理があるよね。だってポティファルのところに買われないとこの後のヨセフ物語の展開がないわけですから。私たちはなんてヨセフってかわいそうな悲劇の主人公って思うんだけども、実はその背後にも神様の摂理がある。彼は17歳ですよ皆さん。もう夢と希望に満ち溢れたお父さんに愛されてね、この家族の長子として生きていく、そういうことが約束されていた人物だったのに、今自由と希望が奪われ、言葉も通じない異国の地で奴隷としてこき使われるということです。ここからヨセフの人生の苦難が始まるわけですね。そして神様はそうなることをご存知だったから、その状況の中でもヨセフが乗り越えることができるようになるためにあの夢を与えたんです。二つの夢を与えたんです。一つだけだったら変な夢見たな、でも二つの夢を見せることによって必ずこの時が来るから乗り越えなさいと。ヨセフはこれは神から与えられた夢であると信じてこの後進んでいくんですね。非常にエキサイティングな物語であります。先々週半沢直樹が終わってしまって半沢ロスに陥っている皆さん、大丈夫です。 これからはヨセフ物語がありますからね、このあと来週はどうなるんだろうというね、最終回が楽しみでございますけども、さあ最後に私たちは今日の箇所を通して人類救済計画の中でヨセフが果たした役割3つ受け取って終わりたいと思います。1つ目、まあ誰が読んでもねすぐに分かるのは、あそうか、ヨセフがエジプトに送られたのは後で来る飢饉から家族が救われるためなんだ、家族を飢え死にから救うためにヨセフはエジプトに先んじて派遣されたんだということは、この後読み進めれば誰にでも分かる展開であります。しかしただ物理的に餓死から救われるというだけではなくって、崩壊した家族に回復をもたらすという役割も彼は果たすんだということが分かりますね。なぜなら泣いても笑ってもこの家族はアブラハム契約を継承している家族なんです。もしこの家族がここで崩壊したら神の人類救済計画が頓挫するんですよ。それほどに重要な家系なんですね。そしてやがてこの家系がメシアであるイエス・キリストを送り出す家系となる。そして3番目はこの家族がエジプトに移住する架け橋となる。冒頭にも申し上げた、じゃあなんでエジプトに行かなきゃやんないのと、それは来週わかります。ということで今日の箇所だけ見るとね、37章だけ見るとなんてかわいそうな、なんてひどい出来事、なぜ神がいるならこういうことを許すのとかね、もう今回コロナの中でも散々皆さん聞かれたでしょ、神様っているの、神がいるんだったらどうしてこんなコロナなんか許すのとかね、いうふうに言われますよね。これはね、37章だけ見るとそのように思うんだけども、ここだけ見たんじゃ答えが出ないわけ。もっと先まで読まなきゃなんないの。つまりより広い文脈で聖書を理解する訓練がこのヨセフ物語を通して与えられるんです。ああ聖書って一節ピコッと取って、あ今日神様私にこれ語ってるとか、そういう読み方をしちゃいけない本なんだと。もっと広い文脈の中でなぜ37章でこういう悲劇が起こるのかっていうことを知らなければならない書なんだっていうことがわかると思います。そしてそれは今度私たちの人生を神の視点から見るという訓練につながるんだよね。私たちは皆さんね、大変な中お越しくださってありがとうございます。眠い午後ですのにね、よく来てくださいました。そして睡魔と戦いながらね、よく聞いてくださってありがとうございます。なぜそこまでするんですか。来ないと誰かに叱られるからですか。そうじゃないよね。昔話を聞くためにここに来てんですか。そうじゃないよね。これは何か必ず自分の人生に益になると思ってるから来られてると思うんですけれども、どう益にするのっていうのが大切ですよね。へえ、ヨセフっていう人がして、そんな物語があったんだだけではなくて、それを通して私たちの人生にどう適応するのかっていうと、私たちの人生も細かく切ると、なんでこのタイミングでこういう嫌なことが起きるわけ、神様って本当にいるの、いるとしたら神様って本当に愛なのって思うような場面って断片的にはあるんだけども、それだけで判断できないってことです。もっと広い文脈で見ないと、もっと広い視野で見ないと見えてこないものがある。つまり私たち自身の人生を神様の視野から見る、神様の目から見るという訓練ができる、それがヨセフ物語だと思います。来週からも引き続き皆さんとご一緒に学び、そこから受け取っていきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今日からヨセフ物語が始まりました。その一つ一つの出来事の中にあなたの深い摂理があることが見えました。天のお父様、私たちの人生は私たちの選択だけで出来上がっているものではありません。あなたの深い摂理の中で導かれている。だから断片的には悲劇的なことのように見えても、 長い視野で見るならば、ここに持っていくためにどうしても通らなければならなかったところなんだということに気がつかされる。どうかそういう訓練として、これからのヨセフ物語を学んでいくことができるように助けてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。